先生長を聞きます。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人をイサクを連れて、モリアの地に来なさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の一員として、イサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに蔵をして、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の一員のための先を終わった。こうして彼は神が冬になった場所で出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための先木を取り、それをその子イサクに追わせ、一家さんと自分の手に取り、二人は一緒に住んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。一先木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子を振ろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に育てた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を破りにかけている一頭の羊がいた。アブラハムは一頭その羊を取り、それを自分の子の代わりに伝承の一員として育てた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イブへと名付けた。今日でも死の山の上には備えがあると言い伝えられている。
そういうところなんです。考えられないようなことが神によって命令されたんですね。なんという思いますよね。私も随分前、高校生でクリスチャンになりましたが、初めて聖書を読んだ時にこれが愛の神と思いました。ところが考えられないようなことが起こったのを多くの人たちは小説の題材にしたり、あるいは絵画このようにして題材にしたり、映画になったりもします。そして世界中の人たちから信仰の父と呼ばれて称賛を受けるんですね。アブラムは一体どうして、何の意味なの。これを我々も人生でさまざまな試練が起こります。試練のない人はいないと思います。でそういうことを合わせて一体神の意図、この聖書を通して語ろうとされている神のご意志は何にあるのかということをお伝えしたいと思います。どうぞお祈りしてご一緒にするので本当にそう。ちなみに皆様、最大の試練の箇所に差し掛かりました。アブラハムが我が子イサクを捧げようという命令を受けてその通り実行する。考えられないようなことが起こります。主よ、私どもの人生においてももちろんアブラハムのようなことが起こらないとしても、さまざまな試練が人生に起こります。そういった時に一体どのように考え、どのように行動していったらいいのか、あなたの御言葉を通してお一人お一人に語りかけてくださいますように。今もこうして集まっている方々の中には試練を受けていらっしゃる方々もいらっしゃると思います。どうぞ主の御胸を深く知ることと学ばせてくださいように。尊い神の御子イエス様の御名を通してお願いします。最初にお話をしておきたいことはですね、神が試練をお与えになるその意味ですね。愛の神がなぜ人を心にいるのか、苦しみをお与えになるのか、これはもう古今東西さまざまなところで悩み、苦しみ、あるいは文句を言いというようなことが起こってきたわけですね。なぜと。で、このことで理解をしておかなければならないのは、実は神が試練をお与えになるのと悪魔が誘惑を与えるのとは違う。実は日本語で誘惑と試練というのは別々の言葉ですけれども、聖書で言うと全く同じ言葉なんですよ。ハイガスロスという言葉で、ある時には悪魔が使うと誘惑になり、神が使うと試練というようになる。目的が違う。悪魔が人を誘惑をする、試みる場合は、人間の中にある邪悪なもの、悪を引き出すために悪魔はそれを使うんですね。例えば、聖書を読んで分かることは、エデンの園において、悪魔はアダムとエヴァに誘惑を与えました。人間の心の中にある神への不従順、不信仰、あるいは反抗、こういう人間の中にある悪を引き出すために使う、それが悪魔の目的なんです。しかし神が人を試みるというときに、それは人間の中にもう一つステージを高くするため、人生の高いステージを歩ませるための善を引き出すためのものであるわけですね。ここを押さえておかないと、神が試練を与える、ひどいということで、文句を言うことで終わってしまう、神を恨みつらみで終わってしまう、そういう誤解を生じやすいということなんです。ですから、そのようなことをまず理解した上で、今日の箇所を見ておきたいと思います。この箇所を読んで、神が人を試み、アブラハムを試みる、試練を与えられる。この意味が二つあると思います。一つは、一体愛する者は誰の者なのかという試練ですね。一節をご覧いただけますか。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人のイサクを連れてモリアに信じなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを渡しなさい。 神様はあえてあなたの子、あなたの愛している一人をイサクという言い方をされます。これを読むと、なんと残酷な、なんとひどい、そう思われると思います。確かにですね、愛するものを失う、奪われるということほど辛いこと、悲しいことはないと思うんですね。しかし考えてみたいと思うんですよ。一体私たちは裸で太陽出たんですよ。そして裸で助けに帰るんですね。生まれた時からお金を掴んでやってたっていう人はいないんです。死ぬ時にも何か持って死んでいくということはできません。もう自明の理でありますけれども、裸で体力で裸で立ち向かうということは、地上の人生は全部いただいたものなんですよ。稼いだとか得たとか言っておりますけれども、神の恵みなければ与えられないものなんですね。命も家族もお金も仕事も事業も基本的には神からいただいたものであるにもかかわらず、いつの間にか我がものになるんですね。そしてそれは執着を生み出します。離せない。そしてこの執着が生まれてくると、これを取られるということが極めて受け入れられないことになるんですね。ですから、なんと理不尽だという心の裏には、我が身かわいさというものがやはりあるんですよ。根本的には全部死ぬときに分かるんですね。一円も持っていけないなら、何にも持っていけないなら。裸で生まれたときもそうだった。全部預かったもの、預かったものに近すぎないにもかかり、いつの間にか我が物になってしまう。一体、愛するものは誰のものなのか。ここが、アブラハムが問われた試練なんですね。私は、牧師をしております。まあ、神に仕え、人に仕えるという仕事ですね。私は今からそうですね、25年前、この教会の動画が発1年ほど前にヘルニアになりまして、富田市病院で手術をしなければならないことだったんですね。どう考えても10日間入院してもらうということで、説教もどなたかに頼んで入院を出しました。それで日曜日の朝ですね、ちょうど私が退院しましてから、洗礼式が1ヶ月くらいして行われるという、ちょうどこの9月くらいですね、10月に洗礼式があるというような、そういう時だったんですよ。それで、まあ、病室でカーテンを引きまして、一人一人のためにお祈りをしてたんですね。もうすぐ教会学校だな、教会学校の先生たちのために、生徒たちのために。それから礼拝出席をされている方々、お一人お一人のために10時半、その時当時は一つの礼拝しなかったから、10時半からの礼拝で、一人一人のためにお祈りしていました。それで、洗礼を受けられるということを待ち望んでいる方々も3人おられまして、そのお一人お一人、私が日曜日出席できないということで、休んだりすることがないように、まあ、そんなことも心に、どっかにありながら、覚えてお祈りする。どうかお守りください、この人を祝福してくださいって言われました。その時にね、ちょっとカーテンを閉じてたんですけれども、この左側の方からまるで光が電光石火、シャーッとカーテンを越えて、私の心臓に突き刺さるような光が発生できるように、目をつぶってお祈りしていましたから、もちろん光の実態何であるかよく分かりませんが、とにかく、カーッと来たんですよ。それで目を開けてはいけないというような思いになって、その時に聖書の言葉が、声ならざる声が聞こえてきたんですね。 私の羊を養いなさい。私の羊。それはヨハネの福音書の一番最後にある有名な箇所で、イエス・キリストがペテロに私の羊を養いなさいと言われた言葉。もちろん何度も読んだ言葉でよく知ってました。しかし私にとってその時は、中西、お前の羊ではありません、私の羊です。お前の教会ではありません、私の教会です。お前の命ではありません、私の命です。そう問われたんですよ。その時に初めて、ある意味ではもう一度意義を正して、全部は神がお与えになったものであり、たとえ私が仮に誰かを導いたとしても、それもまた神の羊であり、私のものではない、そういう思いを非常に強く覚えて、神の前に意義を正しておささげしたというか、そういうこと。その経験は一生忘れない。私にとって牧師として、一人の人間として、信仰者として、大事なことを学ばせていただいた経験でもあるんですね。神様はもちろん、アブラハムがどれほどイサクを愛しているかよく知っております。しかし、いつの間にか、目の中に入れてみたくないというその我が子、そのイサクが、自分のもの、自分の、というものが強くなっていく。一体愛するものは誰のものですか、ということです。でもあなたにも問いたい。あなたの事業は誰のものですか。あなたの家族は誰のものですか。あなたの命は誰のものですか。あなたのものだとは言えないはずです。あなたはただで与えられる神のものなんですよ。そしてこのことを人生のどこかで経験している者は、死ぬときにやはり大きなことをすでに教えられた上で通っていけると思うんですよ。そうでなかったら執着、これもあれもあれもこれもっていうような死に様を見せてしまう。だから確かに過酷な試練ではあるけれども、人生においてアブラハムに特に愛する者は誰のものかということを問われた試練なんですね。ですから、もしも皆さんの人生で今日おいでになったということは、この話を聞いてくださっているわけだけども、あなたの人生においても大事な学科を今聞いていらっしゃると私は信じています。一体あなたが携わっている関係を持っている家族や仕事や、あるいは何らかのこと、それは誰のものですか、ということですね。もう一つの試練は、人生の無理をどう生きるかという試練です。イサクを捧げようということでありますが、イサクは実は神がやっとこさ25年間アブラハムに待ちなさいって言って、失敗もし、恥ずかしい思いもして、アブラハムとサラ夫婦にやっと与えられた、神ご自身が与えられた子供なんですよ。そのイサクを捧げようって言ったら矛盾でしょ。やっと与えたのに、なんで取るんですか。取るんだったら初めから与えられなければいいと思うでしょ。約束の意味がなくなるじゃないですか。どう乗り越えたか。ここでどうしても開けなければならない聖書の箇所があります。それは新約聖書、後ろの皆さんも今創世記開けてもらっていますが、ここに戻ってまいりますので、何か印をしておいていただければと思います。新約聖書後ろのヘブル人の手紙というのがあるんですね。ヘブル人への手紙の11章の17節、第3番の書は439ページですね。 ヘブル人の手紙の11章17節から。19節まで読みしたいと思います。信仰によってアブラハムは心に見られたとき、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これはただです。つまりアブラハムの心境というもの、もちろん悩んだでしょう。苦しんだでしょう。しかし間違いをなさらない神、その神がこれを命じられたというのであれば、一旦ほぐったと仮にしたとしても、神は死者の中からイサクを取り戻すことさえできるという信ずる信仰を持って臨んだんです。学びたいことはですね、人間の言い分が正しい、人間の方に利があると我々は考えてしまうんですね。理不尽なこと言われると、神様、あなたは約束をもこうやっと与えられて、それで取るんですか。それだったら意味ないでしょう。文句を言いたい。しかしアブラハムにとって、この秘策から確かに子孫が生まれるということを約束された神は、信じてあるとするならば、必ず脱出の道、あるいはまた復活でさえも起こして御業をなさると信じることを私はすると言って信じてきたんです。ここにアブラハムが信仰の父と呼ばれるところの大切なポイントなんですね。確かに人生の矛盾というものは受け入れがたいもので、なぜこんなことが起こるんでしたと我々は思うわけですよ。そして神に文句の一つや二つが出てくる。しかし確かに受け入れがたいことはあるけれども、長い人生の中で、歴史の中で、神は万事を益に変えてくださるということを我々は知るわけです。神には間違いがないのだと信じて住んでいる。この信仰を人生の矛盾においてアブラハムは信じていたんです。それがアブラハムの偉大な信仰の地と呼ばれたゆえなんですよ。神は正しいことをなさるのだ。そしてまさに先ほどのレオブランドの絵を見ますと、ほふってるんですよ、まさに。そしてほふったその瞬、ほふろうとしたその瞬間、見つかりが光の手を掴んで、それをストップかけた。そういうことなんだと思うんですね。事実、神様は、そのことを通して、13節見ますと、アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭の子羊がいた。アブラハムは行って、その子羊を取り、それを自分のこの代わりに伝承の生贄として捧げた。試練が合格できたんです。私たちももう一度、こんなある意味ではすごい箇所に今差し掛かってはいるわけですけども、どうせ見ないんですよ。あなたの関わっているもので、握っている、握り締めているもの、それは何ですか。私の場合は、やっぱり教会だと思います。事業だと思います。それを私のって言われたんです。それ以外にある種解放が与えられたと私は思うんです。あなたにとってこれだけはと言っている握りしめているもの、一体それは誰のものかということを問われる必要があると思います。そしてまた理不尽と思うことが、その中で神が間違っている、俺が正しい、私が正しいで生き切っていきますか。そんなことをしたって、小さな知恵と経験とはどうにもならない。 いや神よあなたは委ねます、どうぞ万事を益としてくださるあなたの御手に委ねて済みますから、よろしく導いてください。それが多くの人生の試練を受けてきた人たちにとってのアブラハムの模範なんです。で、事実アブラハムのために神様はアドライイルエ、主の山に備えあると言ってお祭りをちゃんと用意してくださっていました。実際には葬らなかった。しかしここで最後に一つの話をしておきたいのは、このモジアという土地、その千年後何かが建てられたんですね。それはソロモンが建てた神殿です。エルサレム。そしてそれからさらに千年後、神の御子イエス・キリストが十字架にかけられました。一人を与えるなんてそんなことできませんとアブラハムは思ったかもわからない。我々もまたそうかもわからない。ひどいことを命じられるという神の思うかもわからないけど、その神ご自身がなんと我々の救いの神、罪のないお方が罪人として裁かれ、神の子としての栄光を持っておられたにもかかわらず栄光を剥奪され、罵られ、恥ずかしめられて、何としてでもしかし救いの道に開くといって十字架につけられて殺されてくださった。罪の救いの道を開いてくださったイエス・キリスト。一人をさえ、アブラハムは一人を完全には殺すことなく助かった。しかし神ご自身はご自分の一人をさえも我々に与え尽くしてくださったわけです。そういうことを思いますときに、この大いなる神の愛、また神の御心深く思います。お一人一人が自分の人生においてチャレンジを受けていらっしゃるんだと思います。そしてまた握りしめているものをパーと離したときに、これはまた何という大きな解放と、そしてまた自由と、また祝福が始まったということも事実なんですね。小さな私の経験からもそう。皆さん、みんなが祝福があるように、これによってメッセージを送りたいと思います。天の父なる神様、アブラハムにとって最大の試練、これがこの22章に記されていました。多くの人たちが絵に表し、小説に表し、映画化しということで、アブラハムを見ようというように、多くの先輩たちがそれを指し示してきた箇所でございます。アブラハムと同じような経験をすることはないでありましょう。しかし私どもの人生の矛盾や、あるいはしがみついているものや、愛するものを失われたり失ったり、あるいは奪われたりする経験の中で、一体なぜという質問を発してまいりました。主よ、そのような経験を通してもう一度私ども裸で太陽出て裸で賢く変える存在であり、あなたが託してくださったものにしか過ぎない、そういうものであることを深く思い見ることができますように。そしてまたそうしてお支えして委ねられて歩む人生としがみついている人生の違いがはっきりと出てまいります。お一人お一人がそのことを深く経験されることができますように。また主を信じて信頼して進むこと、その信仰の道を豊かに祝福してくださるよう心から祈ります。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。それでは聖誕式を行います。